ここからはですね、月に一度じゃなかった、2ヶ月に一度ですね、新生会富山病院からスタッフの皆さんお越しいただきましてお話を伺いしておりますので、今日はですね、医師科の佐藤光輝さんにお越しいただいております。佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、すっかりですね、桜も散ってしまいましたけれども、
はい、
佐藤さん、お花見されました？
ちょっと少し走りながら見たぐらいで、
走りながら、はい、走ってらっしゃるんですか？
時々、はい、
マラソンがご趣味みたいな。
そこまで本格的ではないんですけども。
あ、は
い、
そうですか、はい、どの辺走るんですか？
うちの近くだったりとか公園だったりですとか、
はい、まあ、そんな佐藤さんですけれども、新生会富山病院の医事課、医事課というのは、はい、医療の医に事務所の事と書きますけれども、
はい、
この課は一体どんなことを普段されているんでしょうか？
医事課はですね、病院 の受付があると思うんですけども、
はい、
受付業務もしますし、会計やまた医療費、いろいろ複雑な法律上の決まりがありまして、そういった計算なども行います。あとはいろんな手続きですとか、行政相手にそういった、うん、事務手続き全般をしています。
なるほど。じゃあ病院に入ってきて、
はい、
こうカウンターのところにずらりとおられる方々が割と医事課の方が多いっていうことなんですかね？
そうですね、はい。
ね、なんか計算とか難しそうですよね。
そうですね、複雑なのですごい分かりにくいかと思います。
あ、そうですか、はい、なので医療事務っていう資格があってですね、はいはい、詳しくはよく分からないんですけれども、
はい、
そういった資格を持ってらっしゃる方があそこに並んでいろんな会計とかやってらっしゃるんですか？
そうですね、必ずしも資格は必要ないんですけども、医療系 の、うん、仕事というのは大体国家資格があって、その資格がないとできないという仕事も多いですけども、
はい、
事務では特にその資格がないとできないというわけではないです、はい、
ただその勉強は必要ってことですね。
そうですね、はい、
自分でされるんですか？
自分でもできますし、そういった専門学校、大学等もありますし、また自分で通信教育等で学んでから来る人もいます。
なるほど、
はい、
新生会ではじゃあ医事課の方って今何名ほどいらっしゃるんですかね？
結構たくさんいまして、40名弱ぐらい
ですね。
はい、
そんなに、
はい、
そんなにいらっしゃる、
はい、
じゃやっぱりそのカウンターでこう並んでいらっしゃる方以外の方とか、それ以外のお仕事っていうのが、
はい、
まあ、たくさんあるってことですよね？
そうですね。
女性が多いような気がしてるんですけど。
そうですね、女性の方が多いですね、はい、
男性との割合っていうのはどんなもんなんですか？
そうですね、40人中3、4ぐらいですかね。
3、4、じゃあ貴重な貴重な男性の佐藤さんですね。そんな中で佐藤さんもカウンターにこういらっしゃることもあるんですか？
あります、はい、
お会計の時とか。
そうですね、はい。
あ、そうですか、うん、なんか男性がいらっしゃるイメージがないものね。え、
あ、そうですか私もそうでした、はい。
ねえ、あれですか、なんだ、シフト制みたいな。
そうですね、はい。
どうですか、そういうお仕事されてると、ね、お金のことも関係してきますから、
はい、
気をつけることも多そうですね。
そうですね、はい。
どんな感じですか、気をつけてらっしゃることって普段。
普段ですか、やっぱりもし受付以外でも仕事することあります。受付でしたらやっぱり患者さんが一番最初に来られるところですので、笑顔で、
それ
だけ爽やかに迎えたいと思いながら、ちょっと忙しい場所が病院なので、なかなかそうもいかないことも多いですけど、できるだけ心がけています。はい、
そうですか、
はい。
笑顔が爽やかですよ。
ありがとうございます。はい、
あ、確かにそうですね。
はい、帰りはそういったやっぱり診察を終えて、最後に出られるところは会計ですので、そうですね、不安なく帰っていただけるようなことができると。はい、
そうですね、帰るときっていうのは、ほっとされる方もいらっしゃるでしょうけれども、どうしようかなこれからっていうね、
はい、
ちょっと驚いたなっていう方もいらっしゃるかもしれませんから、そういった時にですね、
はい、
やっぱりこう優しく接していただけると爽やかに接していただけるとありがたいかなというのはありますもんね。
はい、心がけたいと思います。い
や、そうですか、はい。でそういう会計のお仕事と、あと何があるっておっしゃいましたっけ？
それから医療費の計算ですね。会計はもちろんしていただくんですけども、医療費結構本当にすごく複雑で、その行われたその医療行為に対して点数が全部ついているので、それを正しく請求をして、一部負担金といって、3割の方とか高齢の方とかですら1割とか無料の方もいらっしゃると思うんですけども、残りは 書類、レセプトという書類で月ごとに患者さん一人一枚の書類を請求しますので、うん、そういったことを正しく請求するというのも私たちの大事な仕事です。
なるほど、
はい、
それってあれですか、病院から帰るときに、はい、なんかこう用紙もらえますよね。
そうですね、明細書ですね、
ですよね、はい、あそこにそれが細かく書いてあるっていうことですよね。
そうですね、はい、
うん、見てもよくわからなくて、
はい、ご不明点があれば会計でお尋ねいただければいいかと思います。はい、
ね、なんとなくこうもやっとというかわかんないまま、はい、そう言われるから払っとこうってなるんですけども、はい、もし何かもっと詳しく知りたいとかね、
はい、
これどういうことかなって思った時には聞けばいいわけですね。
そうですね、はい、
皆さん分かっていらっしゃる方がアコにはいらっしゃるということですよね。
そうですね、もちろん複雑なので私たちもその全て覚えてるわけではないので、うん、調べれば分かることですので、はい、またお尋ねいただければいいかと思います。
そうですか、
はい、
なんかこうそんな中で佐藤さん医事課としてですね、
はい、
こう特に担当みたいなことってあるんですか。
医事課としてメインの仕事は先ほどの会計だったり受付だったり、医療費の請求だったり、また診察の補助業務だったりするんですけども、委員会というか病院の中で分担しているいろんな仕事がありまして、うん、私は個人情報に関する取り扱いを担当する委員会に所属して一応そこの責任者をしております。
そうですか、はい、委員会っていうのは、
はい、
その個人情報の委員会の他にもいろんなのがあるんですよね。
はい、たくさんあります。
例えばどういうのがあるんですか。
例えばですね、医療安全ですとか感染対策ですね。院内感染があったみたいな報道が全国でなされたことがあったと思うんですけども、うん、そういったものですとか、医療倫理ですとか、それからですね、緩和ケアでしたりとか、ちょっと今4つぐらい出しましたけどたくさんあります、はい、
そういうのをそのいろんな科の方が委員会として担当されて、
はい、
そのより良い病院にしていこうとか、その患者さんにとってどういったことがもっと良くなるのかっていうのを話し合うっていうことですか。
法律上で設置が義務付けられているものもあれば、その良くしていこうっていうことで、あるものもあるんですけども、部署横断的に例えば事務系だけじゃなくて医師、看護師、検査のスタッフ、それぞれ部署から月1回なり2ヶ月1回なりその委員会によって違いますけども集まって、その時々検討することを検討して、病院に発信していくというような役割があります。
なるほど、はい、そんな中でこの個人情報ということでね、委員会の責任者さんでいらっしゃるということですが、はい、こうやって毎年変わるんですか、それとも結構こうずっと担当するんですか。
今は私がしています。
しばらく、
はい、しばらく、
しばらく、
はい、
そうですか。個人情報というね言葉を耳にするようになって、
はい、
もう何年ぐらいになりますでしょうかね。だいぶ経ちますけれども。
そうですね、
じゃあこの委員会というのは義務付けられているものですか。
設置義務ではないですけれども、うん、はい、あったほうが望ましいとされています。はい、
具体的にはどういったことでは話し合いをされているのでしょうか。
そうですね、個人情報きちんと取り扱わなきゃいけないっていうのはもう皆さん分かっていることなんですけども、医療職であれば、私たち取り扱うものっていうのはほとんどが個人情報と言っていいですので。
そうですよね、
はい、本当にカルテもそうですし、検査のデータもそうですし、会計もちろん会計、私たちがよく使う会計もそうですし、触れているもの、目にするもの、全てが個人情報と言っていいんですけども、ちょっとやっぱり患者さんの大事な個人情報ですので、ちょっと一歩謝ると、大きなトラブルになったりですとか、ちょっと信頼を損なったりするようなことにつながってしまいますので、そこはきちんと管理していけるように、委員会として、いろんな取り組みをしているところですね。はい、
だってしかもね、本当に知られたくないっていうことって、はい、ね、たくさん、ね、はい、情報としてありますもんね、
はい、
その具体的にはどんなふうに守っていこうというふうに決めていらっしゃるんですか。決めてるというか話し合われてるんですか。
はい、個人情報を気をつけるべきことは、年に1回2回程度研修、全職員対象に新入職員ですとか研修の機会設けていますし、あと、委員会のメンバーが各部署のチェックを行ったりもしてます。
チェック、
はい、はい、ちょっと患者さんから見えるところからなんかそういう情報が見えてないかとか、会話の内容は大丈夫かとか、
はい、そうですよね、
はい、
うっかりなんかこう確認するべきことを ね、口にしてるだけにしても、
はい、
他の患者さんに聞こえてはよろしくないことってきっとあるでしょうしね。
そうですね、はい、
あ、ここにポンと置いたカルテがうっかり他の患者さんの目に触れるっていうのもよろしくないですもんね。
そうですね、はい、
これは結構細かなことですよね。
そうですね、はい、だから普段の心がけというか、そういう一人一人の意識が大事ですね。
そうですね、はい、まあ、そうやって気をつけていきましょうねっていう注意喚起もこの委員会の方で、そうですね、まあ、その病院内に発信していくというような、
はいはい、
そうですか。年に何回ぐらいその委員会、その話し合いの場とかって、
まあ、2ヶ月に一遍で、あとはメール上で、あの、何か問題があったりとか、あの、検討するようなことがあればやり取りはしています。
あ、そうですか。2ヶ月に1回って結構頻繁な感じもしましたけど、そうでもないですか？
そうですね、あの、はい、
適正な感じですか？
そうですね、はい
、そうですか。でも本当に大事なことですよね。そうか、信頼問題に、
そうですね、
つながるんですもんね、
はい、
なるほど。そうやっていろんなね、心配りもされながら病院内では皆さんやってくださってるんですね。
そういうことですね、はい、頑張っていきたいと思います。
そうですか、はい、ではここで佐藤さんからのリクエスト曲をおかけしようと思うんですけれども、ゆずの栄光の架け橋を選んでいただいておりますが、この曲を選ばれたのはなぜでしょうか？
はい、ですね、あの、まあ、大学受験の時にちょうどオリンピックをやっていたんですよ。あれアテネオリンピックだったと思うんですけども、うん、のテーマソング確か。
そうですね、
はい、あの、そうですね、受験を、あの、まあ、オリンピック見たい気持ちもあったんですけど、まあ、友達となんか受験頑張んなきゃねと言いながら励まし合って、まあ、大学受験目指して頑張ったという思い出の曲だったので、あ、まあ、結構そういう大変なこととかがあると、まあ、時々この曲を聴いたりとか、はい、します。
そうですか。じゃあ、はい、今日はちょっと大変な日ってことですかね？
まあ、ありましたね、いろいろ、はい、
そうですか。じゃあ、あの、お聞きしましょう。今日この時間は新生会富山病院医事課の佐藤幸喜さんにお話を伺いしております。佐藤さん、ご出身はどちらでしょうか？
出身はですね、茨城県です。
今茨城県ってちょっと強調されたのは茨城っていう人が多いからでしょう。
あ、そうです、ね、はい、そういう本もあるぐらいで結構、はい、
ね、ただ本当に茨城っていうところが大阪でしたっけ？
そうですね、茨城市は大阪、
ね、ありますけれども、はい、県は茨城ですもんね。
はい
はい、気をつけてほしいところですか？
そうですね。
ねえ、茨城の好きなところはどんなところですか？
茨城の好きなところ、あの、富山もですけど、まあ、自然が豊かなところですね、うん、あと、まあ、関東平野のちょうど真ん中ぐらいが私が住んでいる、あの、出身のところなんですけども、
うん、
やっぱり気候が、まあ、晴れが多くて、
うん、
あの、そうですね、あの、いい気候です
ね。ねえ、やっぱり晴れ、いい天気が多いっていうのはいいですよね。
そうですね。
ねえ、富山雪ばっかりの冬は大丈夫ですか？
そうですね、最初はちょっときつかったですね。
ねえ、
はい、
慣れました？
まあ、慣れはしないですけど、まあ、こんなもんかと
じゃあ富山来られて何年になるんでしょう？
もうこれで何年経ちますし、経ちます、はい、
でもそれならなぜ富山へと聞きたくなるのですが。
そうですね、はい、あの、ほとんど出身は茨城で、ちょっと学生時代はちょっと山梨県っていう、あの、今もあの、自然豊かですけど富士山が見えるところで過ごして、もともと教員を目指していたんですけども、大学1年生の時に父が亡くなったこともあって、漠然と医療というものに関心はあったんですけども、あの、先輩の話を聞いたりですとか、まあ、自分の進路を考えて、まあ、あの、また今の病院に募集があったので、あの、ちょっと進路変更してきたというようなところですね。
そうですか、
はい、
そうすると、じゃ、その学生の時に何か病院で働けるようにということで考えられたんですか？
はい、そうですね、大学3年生の終わりぐらいだと思うんですけど、
はい、その中で、まあ、こう、医療事務という選択をされたということでいいんですか？
はい、そうですね、まあ、事務職員で募集があって、まあ、あの、入って維持課ということで、はい、
あ、そうなんですか。移動もありますもんね、病院内で。
今のところそうですね、ないですけど、あることもあると思います。
そうですよね、
はい、
その事務系だけでこうぐるぐる回るような感じなんですか？
そうですね、そう、あの、病院によっても違うと思うんですけども、うん、はい、あと、そうですね、あの、
ね、
はい、
先生会の、あの、この番組のね、
はい、
担当してくださってた方も、
はい、
なんか異動になってって言って、
あ、そうなんですね。
そう、
田久保さん、
異動になられたって、
はい、
いうことがあるので、あ、そういうことが病院内ではあるのだなぁなんて思っていたんですけれどもね。
そうですね、あの病院の中にもいろんな仕事がありますので、うん、はい、特に事務系はあの資格がなくてあのできる仕事、まあ、一般企業もそうですけども、はい、あの他の仕事をして、まあ、経験積んでいくということもあると思います。
そうですか、はい、でもそうやっていろんな、ね、お気遣いもされながらのお仕事なので、
はい、
やっぱり普段もねちょっと疲れちゃったわなんていうこともあるかもしれませんけれども、例えばこうストレス発散じゃないですけれども、
はい、
こんなことしてると普段楽しいなとかって、なんかご趣味とかって走ること以外にありますか？
そうですね、あの、まあ、走ること、まあ、スポーツ全般は好きですけども、うん、バスケットだったりサッカーだったり、職場のみんなとあのフットサルをしたりとか、まあ、私は全く初心者なんですけども、
いいですね、
はい、そういうこともありますし、あとまあ読書結構好きなので、うん、まあ、あの結構自伝とかスポーツ選手、まあ、やっぱスポーツとかそういったのも多いんですけども、うん、スポーツ選手が書いたあの自伝みたいなものとか、うん、まあ、ビジネス書だったりとか、あと漫画も結構読んだりします、
う
ん、
はい、漫画今おすすめありますか？好きなのありますか？
漫画はですね、あのキングダムがおすすめです。
キングダム、
はい、職場の放射線技師さんに勧められて読んでみたら、これがまた面白くて、はい、この間ちょっとテレビ番組でも特集、著者の方が特集でいろいろインタビューを受けておられました。
こうやって聞くと新生活の皆さん、スタッフの皆さん仲良しですよね。
仲はいいと思う
んですよね、
はい、
なんかほらあのバンド組んでみたりとかね、
そうですね、する方もいるし、リレーマラソンに一緒に出てみたりとか。
そうなんですか、
はい、今年も
出ます、
出る予定です、はい、2チーム
2チームも、
はい、6年連続で、はい、
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあ応援します。
ぜひよろしくお願いします。
え、仮装とかしないんですか？
仮装はそうですね、去年おにぎりかぶってた人いましたけど、そんな本格的なのはしてないのでまああってもいいのかなと思うんですけど、ちょっとまた、あの責任者の、はい、理学療法士さんと相談したいと思います。
あ、そうですか、
はい、
ねえ、まあいろいろとね、こう運動したりとかもう幅広くやってらっしゃいますよね。読書もして運動もしてだとすごくバランスいいんじゃないですか？
ありがとうございます。それを心がけてます。やっぱ仕事が事務系なので、うん、まあ、あの普段動かない分方法とか、はい、やっぱり仕事に必要な知識とかやっぱりいろいろつながってくるところもあるので、いろいろ勉強するようにはしてます。
うん、はい、じゃあ学生の頃は、
はい、
あれですか、陸上部とかですか？
いえ、あの一応バスケットボールを少ししてました。
そうなんですか、はい、ね、バスケだから、そうか、フットサルは初心者なのか。
そうですね、大初心者です、はい。
一番好きなのはやっぱりバスケですか？
バスケもそうですし、まあ、あの読むんだったら野球漫画とか、やっぱりこう、そうですね、
はい、野球漫画か。私メジャーを頑張って読んだこと。
本当ですか？私も大好きでした。
あ、そうですか、はい、なんかさらに子供になってるんでしょ、主人公
が。はい、始まってますね、メジャーセカンドと言って始まってますね。
もうなんだっけ、何巻あるんでしたっけ、60何巻。
そうですね、それぐらいあったと思います。
ですよね、はい、あのサンダーバーズの選手にお話を聞くっていうのがあって、
そうなんですね、
はい、その選手がお好きだっていうのがメジャーだったんですよ。
はい、私も確か小学校3年生か4年生ぐらいから読んでたので、
もう
かなり
ね、え、はい、それだけファンも多いってことですよね。
そうですね、
うん、なんかこう背中を押してもらえるっていうかね、
はい、
諦めちゃいかんっていう ね、
そうですね、
へこたれちゃいかんっていう ね、
そうですね、
なんかそういう力をもらえる漫画かなと思いますけれども、はい、でもそういうのって多いですよね、本とか漫画からいろいろ背中を押してもらえるっていうかね。
そうですね、本当に多いですね、はい、
ちょっと救ってもらえるぐらいのことってありますよね、
はい、うん、
今読みたいなと思ってるのとかもありますか？まだ読んでないけどとか。
読みたいものですか？あのそうですね、まあ結構その人から勧められて読むこともたくさん、うん、まあ、さっきのキングダムもそうですし、はい、あのバレーボールで配球っていうのだったりとか、
はい、
そうですね、あの、はい、いろいろ、あの、ま、私結構もともとスポーツやったのってこう結構スポーツ系の漫画に偏るところもあるの で、
す、ね、
ちょっとあのバランスよく読みたいなと思ってます。
そうです
か。何か、はい、おすすめあったらお願いします。
ね、
はい、
私あの昨日 重版出体の9巻買いました。
重版出体、
はい、ドラマ化もされたんですけどね、編集、漫画の編集者の、
あ、面白そうですね、
はい、はい、あの仕事頑張ろうって思います。
あ、本当にそういったものから励まされることも多いです ね,
ね、
はい、
というわけでお話聞いてきましたけれども、
はい、
じゃ あ, あのそろそろまとめに入りたいと思いますが、
はい、
まあ、先ほどからお伺いしておりますけれどもね、まあ、個人情報を扱ったりもする、まあ、そういった気もね使いながらのお仕事になると思いますけれども、はい、今後はどんなことを大事にお仕事していきたいなとか、どんなふうにお仕事やっていきたいなというふうに思われますかね。
今後はですね、あのもちろんその自分が主に取り扱っている個人情報について、まあ、いろんな、そうですね、さっきその医療の情報ってあのすごいあの気を使うというかそういったものですけども、うん、あのやっぱりいろんな SNS が発達してきたりとか、うん、まあ、あの遠隔で診療ができるようになるだとですとか、
はい、
いろんなこれからひあのやっぱり医療のとかその情報の活用の仕方って広がりを見せてくると思うので、そういうところでしっかりとあのどうやっていったらいいかって考えながら、あのより良い医療を届ける、
うん、
まあ、そういう環境を整えたりですとか、まあ、実際の診療だったり医療行為はあの医療職スタッフですけども、そういったサポートでしたりとか、いろんなことを考えながら、そうですね、そのいろんな変化が激しい時代なので、そういった変化にあのフィッティングし続けていけるように、うん、あの自分自身あの変わりながら成長しながらあの頑張っていきたいと思ってます。
あ
のスタッフの皆と仲良く。
そうですよね、はい、
はい、
ありがとうございます。ということで今日はですね、新生会富山病院医事課の佐藤光輝さんにこの時間お話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。